大きく2点、細かく9点ほど質問をさせていただきます。まず1点目は、観光行政機構改革についてお尋ねをいたします。これまで様々な PR イベント等の取り組みに加え、市民をはじめとする域ファンによる SNS 等の活用によりまして、様々な話題を発信したことで最近域が注目をされ、地方をはじめキー局のテレビ局や雑誌等のメディアにも多く取り上げられ、域を取り上げた番組を多く目にするようになりました。知人からもよく私の方に連絡があり、大変嬉しく思っております。イベント事業に加え、多くの取材等の受け入れも増えており、丁寧な対応、関係者との調整をするためにはマンパワーが必要と考えております。また、ふるさと商社やイキビズ誘致企業の対応のため、商工関係の業務も増えてきております。このような中、今年は第2期壱岐市観光振興計画の最終年度となっており、福岡事務所においては交流人口拡大に向けて、これからさらに機能を発揮していくときに、10月1日の人事異動により所長が観光商工課長兼任となり、機動的な活動ができず、さまざまな営業業務に支障をきたしているのではないかと危惧をしております。壱岐市ふるさと商社の専任職員とは別に福岡事務所長を配置すべきと考えますが、市長の答弁をお伺いします。また、市長の、匿名的に進められている壱岐ウルトラマラソンや外国人の受け入れ、富士ゼレックスのテレワーク、離島プロジェクト定住促進等につきましては、現在、地域振興推進課の所管であり、少しずつではありますが目に見えた成果も出てきていると感じております。さまざまな新事業を実行していくためには、ある程度独立した課としての役割も終盤に来ているのではないかと私は考えております。地域振興推進課を廃止し、交流人口拡大を施策している観光商工課と政策企画課にそれぞれ人員配置転換してはと考えますが、いかがか。そうすれば、マンパワーが結集し、より成果が上がることが期待できると考えるかどうかお尋ねいたします。また、職員数には限りがあるので、目標達成のため様々なミッションを遂行するために、さらに地域おこし協力隊を公募することで人材確保につながると考えますが、いかがでしょうか。4点目、壱岐市各庁舎をはじめ壱岐市所有の建物等については、現在壱岐市役所庁舎耐震改修基本計画や公共施設等総合管理計画に基づき、計画的に改修、耐震、統廃合等を進められております。現在、観光連盟が入居している旧軍民センターも老朽化をしており、将来的には財政的に見ても耐震化するよりも廃止の方向へと進んでいくのではと思っております。そうなると、市観光連盟ほか、ただいま入居しているところについては移動をしなくてはなりません。観光連盟の業務も以前に比べ着地型、商品の開発など業務も多種多様化しているため、職員も増えております。事務所を探すとなると、ある程度の広さと機能性等高立地への移転が必要と考えます。今後の交流人口拡大に向け、観光に携わる関係者が一緒に取り組むことが必要不可欠だと考えます。過去にも提案をさせていただきましたが、観光商工課と市観光連盟のワンフロア化をすれば、業務の効率化と情報の共有化などメリットは大きいと考えますが、いかがでしょうか。5番目に、9月会議でも提案をさせていただきましたが、平成23年8月に施行されたスポーツ基本法に基づき、 スポーツの推進に関するスポーツ基本計画、スポーツ立国戦略が策定をされ、国をはじめ独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者等、スポーツに関する多様な主体が連携協議してスポーツの推進に総合かつ計画的に取り組まれるようになっております。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開会前に、スポーツ合宿や大会誘致など、特化したスポーツ推進班を作ってはと考えますが、以上、5点についてご答弁をお願いします。
宇瀬和弘議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
11番。宇瀬和弘議員のご質問にお答えをいたします。大きく観光行政機構改革についてということで5点ございます。内容が多ございますので少し長くなりますけれども、まず第1点目の壱岐市福岡事務所につきましては、本年4月に博多駅前通りのビル4階に移転をいたしました。壱岐の観光物産の案内、移住定住相談などの窓口案内を行っているところでございます。ご承知のとおり、10月から観光商工課長に所長を兼任されておりまして、福岡市在住の嘱託職員2名を主として日々の業務を行っております。また同じく10月からになりますけれども、福岡事務所を拠点といたしまして、一般社団法人、壱岐市ふるさと商社の職員1名による訪問活動等によりまして、壱岐産品の販路拡大に向け事業を展開しているところでございます。壱岐市福岡事務所長につきましては、これまで、福岡市内はもとより九州一円、それから広島、山口、四国までを範囲とした旅行会社への営業活動、また福岡市及び近郊の県、市での PR イベントのブース出展等を実施してきたところでございます。主体事業としましては、本年度は主に3本、ラジオ活用情報発信、誘客拡大事業、それから壱岐産品を使った福岡市内のレストラン等でのフェアを展開する物産販路拡大対策事業、そして壱岐焼酎 PR イベント事業のこの3つに取り組んでおりまして、さまざまなアプローチから壱岐の情報発信や誘客拡大に進めてきたところでございます。現在は事業の進捗管理や業務確認などを行うために観光商工課長が週に1度事務所に出向くようにしておりますけれども、常駐ではございません。また今年度を限りといたしまして、福岡市役所の観光担当セクションで研修を行わせていた職員につきましても、今後は壱岐市で職務に当たらせる予定で考えております。10年近く派遣しておりましたけれども、引き上げるということにいたしました。そうしますと、福岡市内に壱岐市の常駐職員が不在となる状況となります。加えて福岡事務所長のこれまでの役割、事業展開に鑑み、今後も壱岐市として壱岐市観光連盟や島内外関係者と連携した旅行会社への営業活動や、大きな集客効果のあるイベントブースの PR 活動などをより効率的に展開していくならば、福岡事務所長を常駐させて、た方が良いという声も実際にいただいております。これらのことから、議員ご指摘のとおり、ふるさと商社の事業展開とは一線を画しながら、30年度につきましては、壱岐市の交流人口拡大のために最もその効果を発現できる組織体制を考慮いたしまして、福岡事務所職員の配置を検討をしていきたいと考えているところでございます。2点目の地域振興課を廃止運のご質問でございますけれども、組織機構につきましては、以前宇瀬委員からは何度か提案をいただきました。その中で、住民に分かりやすい呼称にすべきだというご意見もございまして、呼称を変更したということもございます。しかしながら、組織機構そのものは市と市政を預かる私が部内協議の上で行政を行う上で、つまり市政を遂行する上で最も効率的、機能的だ、そういったやりやすい体制にしているということをまず申し上げておきたいと思います。複雑多様な現代にあって、新しいことに取り組む場合、これを何々かさせるとはっきりこう判断できない場合、あるいは分かっておっても職員が廃止しなければとても対応できない仕事量等々もございます。 そのようなとき、私の特命として即実践に移すことを目的に、平成17年9月に地域振興推進課を設置いたしました。その後、2年を経過をいたしましたけれども、壱岐全体を舞台にした壱岐ウルトラマラソンや、フジロックスとの官民連携地域創生事業である壱岐な未来づくりプロジェクト、福岡市と福岡から直行便のある離島の連携広域事業である離島プロジェクト、また観光分野において国内旅行と切り離し、インバウンドに特化した国際化推進班を設置し、韓国自治体幹部と交流事業、外国人記者によるプレスツアー、国際交流員の誘致などさまざまな事業を行いますとともに、来年5月には外国人による日本語弁論大会も予定をしているところであります。これらの新しい取り組みは多くの国内外のメディアに取り上げられ、壱岐の情報発信に寄与できたと思っております。また壱岐ウルトラマラソンや壱岐な未来づくりプロジェクトはまちづくり事業であるとともに、交流人口拡大事業でもございます。さらに生涯活躍の街を目指す CCRC 構想は定住促進事業であるとともに、まちづくり事業であり、医療介護事業でもあるなど、地域振興推進課で実施している事業は横断的に密接に関連した課題解決を図っておるところであります。人口減少や少子高齢化が一力進み、新たな課題が続出する昨今は時代の変革期でもあり、今までの行政組織では対応が難しい事業も出てきているのが現実であります。そのような時代であるからこそ、時代に取り残されないためにさまざまな関係者を調整し、新たな事業を実現していく地域振興推進課は必要な部署であると考えております。また未曽有の変革の時代を生き抜くためには、行政だけでなく民間活力を生かすことが重要であると考えております。チャンスは二度来ないと申しますけれども、素晴らしい提案があった際に素早く動くことができる組織としても地域振興推進課はなくてはなりません。離島は課題の先進地と言われておりますけれども、他自治体の後追いをするのではなくて、地方創生の先進地を目指し、今後もさまざまな事業を積極的に推進していくためにも、現段階ではさらに地域振興推進課に汗をかいてもらいたいと考えておるところであります。ただし時間の経過の中で議員ご提案のことも含めて組織機構の見直しを図ることにやぶさかではございません。3点目の地域おこし協力隊についてでございます。地域おこし協力隊とは、ご存じのとおり人口減少や高齢化等の進行が著しい過疎地域等において都市部の人材を積極的に受け入れ、おおむね1年以上3年以下の期間、地場産品の開発、農林水産業への従事等地域協力活動を行ってもらい、地域に定着を図ることを目的とした制度であります。壱岐市におきましては、平成25年度には海女後継者、観光振興情報発信担当、物産振興特産品開発担当、雑穀古代米ブランド化支援担当として4名を、平成27年度には観光連盟事務局長1名を、平成29年度に地域商社担当、滞在型観光担当として3名採用いたしました。全国の調査によれば、地域おこし協力隊員の任期終了後に6割の隊員が同じ地域に定住しているという調査結果が出ております。本市におきましても、平成25年度採用した隊員4名はすべて任期満了後定住につながっているところであります。今後も壱岐市が必要とする地域づくりや地域活性化のためのさまざまなミッションの実現のためには、都市部からの目線で考えていただくことが、隊員が都市部で蓄えた知識やノウハウを提供いただくことは非常に大切であります。市内において人材確保が厳しい状況においては、議員おっしゃるように地域おこし協力隊が壱岐市への人的支援と定住人口増大に大いに貢献していただけると考えております。本市といたしましては、地域おこし協力隊制度をより活用するために、岩手県遠野市や石川県加賀市等で導入しております地域資源や課題を活用したビジネステーマを提示し、それに挑戦したい企業家を地域おこし協力隊として誘致し、事業家までの支援を行うプロジェクトにつきまして、 ただいま研究をしているところでございます。これは具体的に申し上げますと、3年の任期までに壱岐市で、起業する、すなわち会社を起こすということがミッションでありますから、雇用の確保にもつながります。また企業、この制度は企業をサポートするサポーターあるいはマネージャー等々も存在する制度でございます。私としましては現時点で4名程度採用したいと思っておりますけれども、これまでと全く趣の違う協力隊員であります。担当者担当はこれにつきましても地域振興推進課が担当いたします。4点目の観光連盟等の入居の問題でございますけれども、現在壱岐市観光連盟が事務所を構えている旧軍民センターは昭和48年建設でございまして、築44年を経過しております。非耐震施設であるため、議員ご指摘のように現時点では解体の方向で検討を進めておりまして、解体と決定した場合には壱岐市観光連盟をはじめ入居いただいている事業所様には移転をしていただくこととなります。壱岐市観光連盟はこれまで培ってきたノウハウを生かし、着地型観光の基盤づくりをはじめ、日本遺産の認知度向上、大都市圏で観光物産展、一般教育旅行、合宿誘致など、観光関係事業者及び市と連携し、交流人口拡大に向けた取り組みを積極的に実施いただいております。また、壱岐市観光連盟を含め、官民一体での取り組みも徐々にではありますが、進んでおり、教育旅行の誘致促進を図るため、壱岐教育旅行受け入れプロジェクト委員会が平成27年10月に設立されました。受け入れ体制の整備や、旅行会社や学校などへの積極的な営業展開を図って結果として、本年度は7年ぶりに5000人の大台を回復したところであります。観光事業のもたらす経済効果は大きいことから、今後も引き続き、壱岐市観光振興計画に基づき、壱岐市観光連盟はじめ官民共同による観光地域づくりに取り組んでまいります。観光商工課と壱岐市観光連盟とのワンフロア化に向けた協議すべきとのご質問としましては、現状といたしまして、壱岐市観光連盟が設立5年目を迎え、本市の観光振興に向けた取り組みを、実施され、着実に成果が現れていることをまず申し上げます。壱岐市観光商工課とのワンフロア課となった場合には、より緊密に連携が取れることは否定をいたしませんけれども、一方で行政事務所に民間の方が自由に出入りすることになります。また市の事業の委託を受ける組織でもあります。発注者と受注者での立場が不明瞭となることなどの問題があることも事実であります。また現在、壱岐観光連盟と市観光商工課の職員の数は合計で30名にもなります。ワンフロア化に対応できる広さの質問がないという物理的な理由もございます。なお、この件について、壱岐市観光連盟会長にワンフロア化への考え方を確認いたしました。その中で、回答としては、設立から5年目となり、組織職員ともに着実に成長しているところであり、現時点では必要がないとの回答を受けたところであります。以上のことを踏まえまして、現時点では費用対効果の観点を含め、ワンフロア化は適切でないと考えているところでございます。5点目のスポーツ推進班の設置でございますけれども、スポーツ合宿誘致の現状といたしましては、小中高生などの学生に対しましては、市内既存スポーツ施設を活用した島内スポーツ団体や壱岐市観光連盟を中心とした大会誘致、実業団に対しましては、市による都築ふれあい広場のジョギングコースなどを活用した陸上部門の合宿誘致を実施しております。東京オリンピック・パラリンピック開催前におけるスポーツ合宿や大会誘致と誘致に向けた施設整備、営業を一体的に取り組むためにスポーツ推進班を設置したらどうかとのご質問につきましては、オリンピック・パラリンピックは大変大きな大会であります。競技者参加をはじめ、応援者や、多くの国内外からの誘客が見込まれ、大会参加者の合宿誘致や関連する大会誘致は交流人口拡大の絶好の機会であると考えますけれども、9月議会において 教育長が答弁いたしましたとおり、壱岐市への誘致は厳しいものと考えております。また、壱岐市内では、地区、町、市、学校、団体ごとに子どもから大人まで数多くのスポーツ大会が毎週のように開催されており、市、観光連盟が主催または関わっている大会が約50にも上り、参加者も延べ1万人を超え、大会関係者のご協力のもと継続した運営実施ができておりますけれども、今以上の大会を有した際の市及び関係者のマンパワーの確保が難しいものもと考えております。しかしながら、スポーツを活用した交流人口拡大は当然必要であると考えておりまして、関係者と連携を図り、現状の体制においては、効果の高い方策を検討してまいります。ご参考までに、長崎県が誘致を目指している、オリンピックの人キャンプの国および競技名を申し上げますと、ベトナムが競泳、射撃、柔道、空手、陸上、フェンシング、バドミントン、スペインがハンドボール、レスリング、フィリピンが陸上、モンゴルが陸上、ポルトガルが競泳ということで、このような国々と種目が長崎県が誘致を考えているところでございます。
はい、宇佐議員。近い。
すみません。はい、ありがとうございました。まず1点目の福岡事務所の所長配置につきましては、30年度の機構改革に向けて、内部的に検討していくということでしたので、ぜひ、優秀な人材が配置されることをご期待を申し上げます。先ほど市長が言われました、今回私は観光行政の機構改革について、ご提案をさせていただきました。市長が申された通り、こういった機構改革とか人事案件につきましては、市長の専権事項であることは重々承知をしております。やはり早い時代に対応するためには、その都度その都度やっぱ変化していくことも重要と考えております。まず物理的なことで、機構改革と言いましたが、いわばその内部的に情報共有、情報交換を頻繁にしていられれば、横のつながりができて、機構改革もする必要はないのだろうと思いますので、今後その点についてはですね、十分観光連盟も含めて情報交換をしていただければと思っております。またそのスポーツ班につきましてはですね、そのオリンピックを前に大きい大会を誘致してくれじゃなくて、その小さいものでもいいですから、もう専門的に特化した部分を作ればもっともっと小さいその合宿も含めて誘致ができるんじゃないかということをのためにお話をします。その大きい長崎県みたいにその国を挙げてのそういう大会を誘致してくれということじゃなくて、商工が作った合宿プランも今年度までするようになっておりますので、そういうのも含めてですね、今後その観光行政については、人口交流、人口減についてはなかなか歯止めがかからない状況でありますけれども、ぜひ今後人口交流を活発にするためには、そういう横のつながりを持っていただいて、今回も観光振興計画が最終年度になってますので、多分30年になったら新しい第3期も作成される予定と思っております。ぜひその辺も含めてですね、関係機関協力をして島を挙げて観光客の受け入れに対して、民間を市がバックアップしていくような形で作り上げていただければということだけをお伝えをして、この件につきましては終わります。それでは2点目いきます。先ほど赤井議員の方から、島の振興については異教授ということで、住むこともところも考えることは大切だよということで言われておりましたが、私も今回特に壱岐市公営住宅等長寿命化計画についてお尋ねをいたします。住宅公営法では、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に低減な家賃で賃貸し、または転嫁することにより国民生活の安全と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。 この目的に沿って運営されているものと考えております。平成25年度に作成をいたしました壱岐市公営住宅等長寿命化計画によれば、市内には市営住宅は現在簡易平屋建ての住宅から団地型まで787戸の住宅が供給をされております。平成23年3月に策定した壱岐市住宅マスタープランに基づき、この壱岐市公営住宅等長寿命化計画は平成25年から平成34年までの10年間の計画で、厳しい財政状況下において建て替え、改善、修繕、用途廃止等の適切な手法の選択のもと、予防保全的な維持管理、長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図ることを目的として、公営住宅の将来必要となる目標管理戸数を推計し、現在787戸を106戸削減し、681戸にする計画となっております。市営住宅の経年劣化とともに住民の高齢化も進み、現状のままでの定住を希望しておられる世帯も多々見受けられ、現地での住宅の建て替えが容易でないことは十分理解できるところであります。しかし、建て替えの実施に関しては、入居者の移転や工事の実施に伴う騒音や振動等の発生、住宅内への立ち入り等が入居者の生活に大きな影響を与えることとなります。また、建て替えを行う場合には、居住性や利便性が向上する一方で、家賃の上昇により入居者の金銭的負担が大きくなることは避けられないことから、入居者との十分な合意形成を図ることが重要と考えます。このような観点から事業を行う上では、入居者に対して十分な配慮を行い、理解と協力を得ることが重要と考えます。また、入居者に対する情報や要望の把握についても取り組むことが必要です。なお、具体的な対応策については、個々の団地ごとに事業を進めていく中で検討していくものとすると、計画の中でも謳われております。一部では入居者との合意形成が厳しく、公民館からの要望も提出されているところもあると聞いておりますが、現在、この計画の進捗状況とどのように個別に対応していくのかお尋ねをいたします。また、この計画は社会情勢の変化、国や県の住宅施策の動向、各事業の進捗状況等に応じて5年ごとに見直すとされております。今年度がその5年目にあたります。先の同僚議員の質問に対し、住宅や住環境に関するものにつきましては、行政だけではなく、市民や民間事業者との適切な役割分担のもと、連携、協働により課題解決に取り組んでいく必要であり、柔軟な計画の見直しを行っていくと市長は答弁をされましたが、現況の計画のまま推進するのかをお尋ねをいたします。住宅公営法にのっとり、真に住宅に困窮する世帯のセーフティーネットである市営住宅については、老朽化した住宅の建て替えや統廃合を進めるとともに、木造市営住宅の建設にも取り組む計画となっております。公営住宅に限らず、市でいろいろなそれぞれのニーズに応じた住宅を提供するため、さまざまなニーズ、需要に応える供給ができるのは民間事業者と考えており、民間事業者へ相談するとのことでしたが、その後、どのようになったのかお尋ねをいたします。今回、議案でも提案されておりますが、市長の付属機関として新たに、不動産業者や工務店等、民間事業者を含めた壱岐市空き家等対策協議会を設置し、危険家屋の対策やその利活用等の壱岐市、空き家等対策計画を協議し作成される予定となっております。市長が日頃から言われておりますが、民間にできるものは民間でしてもらうようにということで、将来的には公営住宅も管理も指定管理者制度を導入し、不動産業者と市内工務店とが連携し、空き家バンクのリフォームや、リノベーション事業をはじめ、公営住宅の維持管理を行ってもらうことで、新たな雇用や島内の経済波及効果も生まれ、民間移住することで、職員を他に活用できると考えるか、どのように、 お考えかお尋ねをいたします。また PFI 法も改正をされまして、その手法により市所有の有給地に例えば住宅展示場を設置して家族向け一戸建てアパート一戸建てまたはアパートタイプを各公務店に建設をしてもらい公営住宅として一定期間お借りし維持管理を各公務店にお願いし最終的には、所有権を借主に譲渡したらいかがしたらどうかと考えますが、その点につきまして市長の考えをお聞かせください。
白川市長。白川市長。
宇瀬議員の2点目のご質問にお答えいたします。壱岐市公営住宅等超寿命化計画についてということでございます。まずこの壱岐市公営事業住宅等超寿命化計画につきましては現在壱岐市公営住宅等超寿命化計画中間見直し策定業務として受託業者と平成29年8月14日に業務提携をいたしております。履行期間を平成30年2月28日として業務を進めているところでございまして、進捗状況につきましては先日市営住宅入居者への移行調査を終えたばかりでございます。これから市営住宅の劣化調査を行いその後市から提供した資料をもとに整理解析等を行っていただくこととなります。今後の実施方針につきましては受託業者からの資料の整理が終わった段階で具体的な実施方針を検討する予定でございます。市からは失礼しました。そういう予定でございます。それから昨年の12月議会 で私が公営住宅に限らずそれぞれニーズに応じた住宅を供給するためにさまざまなニーズ需要に応える供給ができるのは民間業者だと民間業者への相談するということだったがその後どうなっているかということでございます。昨年の議会の中でお話申し上げているように何人かの業者の方と、非公式でございます話をしてまいりましたが合意形成になかなか至らないというのが現実でございます。それはやはり民間の業者の方にお願いをしているという状況でございましてどうしてもお願いの意見を出しきれないということがございます。住宅マスタープランにも記載しておりますけれども住宅施策を展開する中で行政のみで対応できる施策は限られておりますことから市民、事業者、行政などがそれぞれ各主体の役割を認識し互いに連携しながら良好な住まい、住環境づくりを行っていくことが必要となってまいります。本計画の目標年次の平成32年度を見据えて計画策定時よりこれまでの成果と欠陥を洗い出して各主体の方々と連携して誰もが安心して快適に暮らすことができる住環境の形成を図ります。私は現在まで建築業者とそんな話をしてまいりましたけれどもやはり建築業者というのは構想あってもその後の活用についてはどうしても不動産業者を入れなくちゃいけないという状況もございます。そういったことで次のご質問にも関連するわけでございますけれどもやはり賃貸借等々の話を進めていくためにも、不動産関係、宅地建物取引主任者等々の資格を持った方々との一緒にやっぱお話ししていかなければ先に進まないなと現在思っているところであります。さて3点目の、空き家バンクリフォーム事業等々の話、ご質問でございますけれども市営住宅の指定管理者制度につきましては長崎県では県および長崎市佐世保市が導入をいたしております。市営住宅の管理業務は他の施設の管理業務と比較して公営住宅法にのっとった毎年の収入申告や滞納同居家族構成などの重要な個人情報を取り扱う機会が特に多いことから個人情報保護に対する十分な配慮が必要であります。 また住宅施策上の観点から中立公平な立場での適切な判断が求められます。導入につきましては今の時点では正直申し上げて積極的ではございませんけれども、今後他の市長の制度の運用状況や実施状況についてやはりメリットデメリットを検証しながら検討していきたいと考えているところでございます。4点目の PFI 新 PFI 手法により市所有の遊休地に住宅展示を設置し、家族向け一戸建てまたはアパートタイプを各戸建てに建設してもらい、公営住宅として一定期間お借りし、維持管理を各戸建てにお願いして、最終的には所有権を借り主に移転できれば定住につながるのではないかということでございます。私は本当にこういう考え方というのはですね、斬新で私はいいと思っております。しかしながら今から申し上げますけれども、戸数の問題等々がございまして、なかなか厳しいというのが事実でございます。国土交通省では平成27年度から公営住宅に係る PPP、PFI 導入推進事業として、この手法を用いた事業提案を行う民間事業者等への支援など、公営住宅団地の再生等を推進するための支援を行っております。長崎県内ではこの PPP、PFI 導入推進事業を平成28年度に長崎市が採択しております。大規模団地の更新をこの手法をもって行っているところであります。議員がご指摘のように既存の民間住宅を活用した借り上げ公営住宅という制度がございます。これは民間の土地所有者などが建設した賃貸住宅を公営住宅法に基づき、市が公営住宅として一定期間借り上げ、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で供給するものであります。今後こういった事業提案を希望される民家事業者等がおられるなら、他の実施市場の制度の運用状況を研究し検討してまいりたいと考えているところでございます。壱岐市における住宅政策の指針を定めることを目的に、壱岐市住宅マスタープランを平成23年3月に策定いたしました。この計画期間は平成23年度から10年間としておりまして、住宅政策の基本方向を示すものとしております。本市の総人口は年々減少傾向にありまして、少子高齢化も進行しております。大学への進学や就職により市外への転出が多い状況は議員ご承知のとおりであります。このマスタープランではこのような情勢に基づいて、公営住宅の将来必要となる目標管理戸数を平成32年度において681と推計をいたしております。これは失礼しました。また平成27年10月に策定しました第2次壱岐市総合計画では管理戸数を787戸から平成31年度には778戸にする目標を設定いたしております。また壱岐市公営住宅等長寿命化計画、これは平成25年に策定いたしておりますけれども、平成24年度現在壱岐市が管理している公営住宅が123棟787戸と記載しておりますが、用途廃止等により現在では784戸が管理戸数となっております。このような情勢によりまして、公営住宅は現在の管理戸数784戸より減らす方向にと計画をいたしておるところであります。議員のご提案については誠に、いい案と思っておりますけれども、住宅マスタープラン等で将来の目標管理戸数を設定しており、管理戸数の枠も決められておりますので、現時点では取り組める状況ではないと考えております。ご存じのように目標の戸数を下回ったときに、そういった計画等々には取り組めるということになるわけでございます。住宅や住環境に関する問題については、市民や民間事業者と適切な役割分担のもとに連携共同により問題解決に取り組んでいく必要があります。今後とも議員皆様から貴重なご意見を参考に問題解決に取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。
議長。
布施議員。
はい。市営住宅の、まあ、計画につきましては、まあ、長寿命化計画に言われている通りでございます。まあ、今回 の、 その新しいタイプとしてはですね、まあ、今回その計画を策定されるにあたって壱岐市空き家等対策協議会を設置される、そのメンバーが、不動産業者と工務店もということで、確か説明があったと思いますが、せっかく集まるんであれば、まあ、今後のことも含めてですね、その中で一緒に協議をしていって、まあ、利活用の中でしていただければと思います。まあ、今回私がその公営住宅って、まあ、お話しした部分はですね、実は今まではその定住者、平屋の一戸建てとかについては補助は出ませんでした。今回PFI が改正をされまして、まあ、公営住宅からその故障がですね、賃貸住宅になって、その賃貸住宅も地域有料賃貸住宅ということで、やっと PFI で整備が可能となっております。これはまあ、高齢者、障害者、子育て世帯についても対象で、まあ、その制限とすれば収入ぐらいです。収入が月48万以下ですから、まあ、域においてはこれに以上という方はごく限られた人だけだろうと思います。まあ、若い方が、そういうふうに定住するため、特に、長男以外の次男さんとかは住宅、土地もないわけですね。そういうのを民活を活用して、その、まあ、公営住宅っていう賃貸住宅を作ると、でその一部を お借りして作るということをすれば、まあ、内需拡大にもなりますし、また今回この、地域有料賃貸住宅についてはですね、かなりこれを建てる場合は 45% 国が交付するようになっておりまして、まあ、家賃と入居者家賃の差額の 45%、 最大4万円を財政支援をするようになっております。まあ、この金額、この、まあ、お金を使ってですね、例えば国の補助金と今言った4万円の入居者家賃を使えば、施設整備費と維持管理費、運営費を賄い、自治体が実質財政負担が限りなくゼロに近づくようなスキームもあるようです。ぜひ、まあ、今後公営住宅に限らずですね、住宅マスタープラン、これは公営住宅以外の域等内の住宅についても計画をされているようでございますので、今後そういった方々の関係者が集まれた時にも含めて十分研究をする、価値があるんじゃないかなと私は思いますし、また先ほど一番目の質問で市長は今後、まあ、特化した人材確保のために地域おこし協力隊も募集するように、応募するように言われました。まあ、こういう空き家とかそういうのに特化した、地域おこし協力隊も募集すれば、民活を使いながら、行政と民間が、まあ、パートナーシップを取って、そして、若い方をはじめ高齢者がそこに残られるという方策も可能になっておりますので、ぜひまあ、今すぐとはいきませんが、32年にはこの計画も終了するように、この計画というのはその長寿命化とマスタープランですね。だからそれに向けてですね、十分時間をかけて研究する必要があるんじゃなかろうかと思いますので、それについて市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
白川市長。
今の、パブリックプライベートパートナーシップ、いわゆる PPPの、いわゆる新 PFI でございますけど、それについてはですね、今委員おっしゃるように委員大変勉強になっております。一つ、財政的な面からもですね、勉強をしたいと思いますし、勉強されたいと思っております。それから空き家対策委員会でございますけれどもですね、失礼しました、委員会につきましてもですね、さっき言われましたように、いろんな知見をお持ちの方等々とですね、十分に協議をして、そういった住宅の供給をスムースにできるように、進めたいと思っています。
委員長。宇佐議員。
はい。また今回の法律で、民間からの提案も市行政とは受けられるようになっておりますので、 特に工務店の皆さんとか今勉強会をされているようでございますので、そういった方々から、今後のですね、壱岐市の住宅マスタープランの、空き家も含めた活用についてご提案をいただければ、市の方も今後そういった形でぜひ内部的に協議をしていただいて、島内の内需拡大に向けてですね、ぜひ進んでいただきたいと思います。また今回その、空き家の計画を空き家対策計画をされるわけですが、先日の全体質疑の折にも言いましたその立地適正化計画、これは都市計画区域に限ってできるようになっておりますので、例えばその域全体の計画をもちろん立てる中で、都市計画区域は今は景観法の中で条例の中でまだ旧無償土地区かなで ありますので、まずはそこから手をつけるとかですね、空き家もたくさんあるようですので、空き家とか空き店舗とかそういう部分も含めてですね、ぜひ今後、協議をしていただきたいと思います。民間の方から提案があった場合の対応について今後どのようにされるか、市長についてお考えをいただきたいと思います。
以上、白川市長。
委員ご指摘のようにですね、やはり周知を結集する、いろんなご提案をお聞きする、そして、計画を練っていく、そのことは非常に大事だと思っておりますので、聞く耳は十分持っておるということを申し上げておきたいと思っております。
議長、
はい、ぜひ、市長も言われました、聞く耳は大いに持っているということですので、ぜひこれを聞かれている民間の事業者の方々もですね、市はそういう体制でおりますので、いろんな提案があれば、各関係部署にご提案をいただいて、そして、その中で協議をしていただくよう構えもあるようですので、ぜひ皆さん方の期待をしております。いろいろと地方創生ということで、さまざまな法律も少しずつ改正をされ、地域に、見合った法の改正のされ方もされております。これからはその行政だけでは立ち行かない時代になっておりますので、民間と行政が一体となった官民一体となった取り組みが必要だと考えております。それに対応できるべく、その市長が言われる、気候改革については、対応できる体制をですね、今後取っていただくことを期待を申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。